さん、
こんばんは。2023年5月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは、福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主、神様がおられて、私たちを罪から救うため、約2000年前に神が人となってこの地上に生まれてくださったのがイエス・キリストです。
このイエス・キリストが私たちの罪の身代わりとなって十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。
イエス様を私の罪からの救い主として信じるだけで、罪が許され、神の子とされ、永遠の命が与えられて、神の国、天の御国に入れていただけるということが、聖書の中で約束されています。
2023年5月、今年5回目のゴスペルアワーです。
はい。今日のゴスペルアワーは、美人はいないというテーマでお届けしたいと思います。
それでは最初に、今日のテーマの美人はいないという面白いお話から紹介します。
若い宣教師がアメリカから日本にやってきました。日本語の勉強を終えたばかりで、教会で初めて日本語で聖書のお話をすることになりました。新約聖書、ローマ人への手紙、3章10節。清い神様の目から見ると、神様の前に正しい義人は一人もいないという聖書からお話をする予定でした。
教会の午前中の婦人の集会でのお話でした。たくさんの婦人を目の前にして、緊張しながら若い宣教師は大きな声で言いました。
美人はいない、一人もいない。
正しい人、義人と美しい人、美人を間違えちゃいました。
宣教師はどうしてご婦人方が自分を厳しい目で睨んでいるのか理由がさっぱりわかりません。宣教師はダメ押しでもう一度言いました。いいですか皆さん、美人はいない、一人もいないのです。
はい、ジョークはここまでですが、しかし聖書にははっきりと義人はいない、一人もいないと書いてあります。
人前ではいくら外側のお化粧をしても、私たちの心の中を全部見ることができるメガネがあったとしたらどうでしょう。
あら、あの人はあんな人だったのね。がっかりだわ、と思うのではないでしょうか。
自分の本当の姿を知ったとしても、どれだけの人が自分の友達で居続けてくれるでしょうか。
さらに聖書は続けて言います。
新約聖書、ローマ書3章11節。神を求める者はいない。日本では正月にたくさんの人が神社に初詣します。1位、明治神宮318万。2位、成田山新勝寺311万。3位、川崎大師308万。4位、東京浅草寺293万。5位、京都伏見稲荷大社250万。ベスト5だけの合計でも1480万人以上の人が初詣に参拝します。
しかし、初詣に行かれる方の中で、神を求めていく人は何人いるでしょうか。
ほとんどの人は神様を求めるのではなく、商売繁盛、家内安全、大学合格、就職、結婚などのご利益を求めていくのではないでしょうか。 どんな神様が祀ってあるのかさえも知らない人が多いのではないでしょうか。
コンピラ神社のコンピラは、インドのガンジス川に住むワニを神格化した仏教の守護神だそうです。
聖書は、天地万物を作られた神様、私たちを愛し、私たちがどんなに身勝手で自己中で、わがままだったとしても、決して見放さず、私たちの友となってくださる愛なる神様です。
それでは、今日の一曲目の賛美は、主イエス、神の愛をお届けします。
どうぞお聞きください。主イエス、神の愛という歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは、美人はいないというテーマでお届けしています。
聖書は美人ではなく、 義人はいないと教えています。旧約聖書には、人は上辺を見るが主は、神様は心を見るという言葉があります。神様は私たちのありのままの心を知った上でも、なおかつ私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛していると言ってくださいます。
聖書の神様がどんな神様か、ぜひ皆さんも神様を求めてみてはいかがでしょうか。
ちなみにキリスト教はご利益宗教ではありませんが、しかしイエス様を救い主として信じると3つの大きなご利益があることもついでにおまけに紹介しましょう。
キリスト教のご利益は3つ。過去、現在、未来の3つあります。
第一に過去。過去の罪が許され、平安が与えられます。第二に現在。現在の生きる目的、意味と生きる力が与えられます。そして第三、未来。将来、神の国、天の御国に入れていただける希望が与えられます。
この三つのご利益を得るために、私たちが何か難行苦行、苦労して頑張って手に入れるのではありません。
私たちが何かするのではなく、イエス・キリストが必要なことをすべて十字架の上でしてくださいました。
イエス様は十字架の上で完了したと言われました。
これは商売上の言葉で、借金はすべて完済したという意味です。私たちが支払いきれない大きな罪の借金をイエス・キリストが尊い命の代価を払ってくださった。私たちの借金は、罪は許される十字架の救いの道が完成しました。
それでは今日の2曲目の賛美は、ありのままにという賛美をお届けします。
それではどうぞお聴きください。
イエスの愛、それだけが私を変えた唯一の愛。迷い子の私をも尊く思ってくれた。イエスの愛、それだけが私を
ありのままにという歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは美人はいないというテーマでお届けしています。
新約聖書ローマ人への手紙3章10節から12節には次のように書いてあります。義人はいない、一人もいない、神を求める者はいない、善を行う者はいない、誰一人いない。
神様の前に正しい人、義人はいない、神様を求める人はいない。3番目は善を行う者はいない、誰一人いないとありますね。
はい、善を行う人はいない、一人もいないと言われると、いや、自分は一日一善、毎日必ず良いことを行うようにしているという方もおられるかもしれません。
しかし、善を行う人という意味は、習慣的に常に善を行い続ける人はいないという意味の言葉です。
リビングバイブルという聖書では、次のように翻訳されています。すべての人が道を踏み外し、皆間違った方向に進んでいった。正しいことをずっと行ってきた人はどこにもいない。一人もいない。
アメリカの初代大統領のジョージ・ワシントンは、子供の頃はかなり乱暴な子供でした。とんでもないいたずらが多く、父親は大変困っていました。
あまりにもいろいろな悪さをするので、ある日、台所の大きな柱のところにワシントンを呼び、こう話しました。これから悪いことをしたら、この柱に太い釘を打ち込むことにする。良いことをしたら、釘を一本抜くことにしよう。
しかし、なかなかワシントンの乱暴やいたずらは簡単にやみませんでした。何度も何度も同じ過ちを繰り返して、柱は釘だらけになってしまいました。
年月が経ち、ようやく落ち着いて自分の行動を振り返ることができ、良い行いをしたり、人を助けたり、優しい心で行動することができるようになってきました。とうとう最後の釘を抜く時が来た時、父親はワシントンを呼んで、お前は本当にいい子になった。ご覧、釘は一本もなくなった。と言いました。
この柱に釘は一本もなくなった。だが見てごらん、この釘の穴は直すことができない。神様でなければこの釘の穴を元通りにすることはできないんだよ。
釘が打たれた後の穴はそのまま残るんだ。いくら謝っても、いくら良いことを重ねても、一度傷つけた心の傷は消えない。だから決して人を傷つけてはいけないんだと言いました。
私たちは不注意な言葉で人を傷つけたり傷つけられたりしてきたのではないでしょうか。
人を傷つけるのではなく、相手を許せる心の優しい人になりたいものですね。
はい、それでは今日の3曲目の歌は、土の器という歌をお届けします。
どうぞお聴きください。
土の器、欠けだらけの私、そのだらけの私。
土の器という歌をお届けしました。
今日のゴスペルアワーは美人はいないというテーマでお届けしました。
美人とは関係ありませんが、今日は最後にジョークではなくお母さんの高校時代の思い出を紹介したいと思います。
はい、私が高校生の時、知人が三浦綾子さんの道ありきという本を友達にプレゼントしようと本屋さんで探していたので、後日私も同じ本を買って読みました。その続編のこの土の器をもという本の中で、綾子さんがご主人の背広をクリーニングに出したところ、店の若い人がその背広を持ち逃げしてしまい、綾子さんはカンカンに怒ったけれど、ご主人の三代さんは、聖書には許しなさいと書いてあるだろう。許すということは人が過ちを犯した時にしかできないのだよ、と綾子さんを諭したのです。自分の大切なものを取り返しのつかないことにされたら、簡単に許せるだろうか。そう思って、許しなさいと書いてある聖書を読んでみたいと思いました。
はい、長いお話ありがとうございました。聖書の言葉、私の目にはあなたは高価でたっとい、私はあなたを愛している。教会に一度も行かれたことのない方は、ぜひ今月や次の日曜日、お近くの教会に行ってみてください。日曜日の朝10時半から普段着のままで、手ぶらでお気軽においでください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。 それでは、
この次は
来月6月にまた
お耳にかかりましょう。